今朝は、主にある平和と平安と題してですね、皆さんと共に、この時間考えていきたいと思います。辞書でですね、平和と平安の二つの言葉の意味を調べてみました。平和、安らかに和らぐこと、穏やかで変わりのないこと、戦争がなくて世が安穏であること。そして平安はですね、無事で穏やかなこと。そして安穏と同じですね、共通の言葉がありました。平和と平安にはですね、共通点があります。そして密接に関係していることがわかります。人は誰しもそれらを望み求めるものであります。それは赤ちゃんであっても同じことであります。私には二人の子供がいます。まだ一歳の娘は眠りから覚めて目を覚ますと、親である私やまた妻、そして息子、または顔見知りの家族の者がいるかどうかをまず確認するのであります。そして安心を得ようとします。もし誰もいなくて一人ぼっちであるならば、やがて不安になってきてですね、泣き出してしまうのであります。私たち人間にとって平安は、心が平安であることはとても大切なことではないでしょうか。先ほどの辞書によりますと、戦争がなくて安穏であることが平和だとありましたけれども、終末時代における特徴としてイエス様はマタイによる福音書でこのように言われました。マタイ24:3-7。またオリブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになるときや世の終わりにはどんな前兆がありますか。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。また戦争と戦争の噂とを聞くであろう。注意していなさい。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。この今読んだ聖句は私たちのこの最終時代に当てはまると思います。これらの聖句をですね、二つまとめて考えてみますと、人為的なことと、また自然的なこと、二つにまとまると思います。自然災害はあちこちで頻繁に起こっています。人為的災害もニュースで毎日と言っていいほど取り沙汰されているのではないでしょうか。人々の道徳は下がり、悪がはびこっているのが現状ではないでしょうか。6節に戦争という言葉が出てきましたけれども、それについてですね、少し考えてみたいと思います。イエス様は戦争と戦争の噂とを聞くであろうとおっしゃいました。私たちは戦争とは遠い国で起こっている問題であると思いがちであります。なぜなら、特にですね、治安の良い日本においてはなかなか実感が湧かないといったことだからであります。しかし、実際にですね、戦争とは国と国との争いだけでなく、政治、権力、宗教にまで及んでいて、私たちにとってそれは遠いことではないのではないでしょうか。戦争の意味をですね、あえてですね、辞書で引っ張って調べてみました。武力による国家間の衝突だけでなく、戦い、戦、合戦ともありました。そこで戦争という言葉をですね、戦いとして考えてみるならば、それは組織的なことだけでなく、個人的なことも含まれるのではないでしょうか。なぜなら戦争を起こすのは人であって、組織は人の集まりだからです。ですから個人的な争いもまた戦いなのであります。戦争、つまり戦いは、私たちにとっても身近な問題です。どこにいても人がいる限り、 人間関係において起こり得るものなのであります。それは学校とか職場、また家庭においてかもしれませんね。また戦いは物理的な面ではなく、面だけでなく、精神的な、また思想、そして霊的な面にも及びます。なぜなら、この世の歴史は善と悪との戦いだからです。そして一番の根本的な戦いとは何でしょうか。それは自分との戦い、つまり自我との戦いであります。また言い換えるならば、それは罪との戦いということであります。罪は全ての人が持っているものであり、解決したいと望んでいるものなのであります。罪は全ての戦いの原因です。平和を壊し、恐れを生じ、不安にさせるものであります。では、罪は一体どこから始まったんでしょうか。創造主なる神様は罪を作りませんでした。それは皆さんもよく知っています。天使の長であったルシファーであります。全宇宙に罪がないときは、すべてのものに調和が取れ、平和であり、幸福であったのです。すべての被造物は神の律法に従うことができました。そして神様の御心にかなって一致していたのであります。しかし、それが罪の侵入によって破られてしまいました。全宇宙の平和は破られ、不和が生じたのであります。この時初めて、全天に戦いなるものが起こったのでありました。それは神との戦い、つまり神の律法との戦い、神の統治に対する戦いであったのであります。それで、ルシファーが罪を犯した時のことをですね、エゼキエル28章のことから考えてみたいと思います。その前にホワイト夫人の御言葉を読みします。私は我が民にエゼキエル書28章を学ぶよう要請する。ここでの描写は、主として堕落天使ルシファーに当てはまるとはいえ、さらにより広い意味を持っている。一つの存在だけではなく、全般的傾向が述べられていて、我々はそれを目の当たりにするのである。この章を忠実に学ぶなら、神が民にお与えになったすべての光の中を歩もうと真理を探求している者たちを、これらの最終時代の惑わしに欺かれないように導くであろう。エゼキエル書28章は全部お読みしませんけれども、ここには、スロの王として描写されているサタンのことが書かれています。ルシファーは罪を犯す前は知恵に満ち、美の極みであり、キリストの次に位いし、最大の栄誉を神から受け、天の住民の中で最高の力と栄光を与えられていたものでありました。15節には、あなたは作られた日からあなたの中に悪が見出された日までは、その行いが完全であったとあります。その彼がなぜ罪を犯したのか、またどのようにして罪を犯していったのかを考えてみたいと思います。エゼキエル28章16節読んでみたいと思います。あなたの商売が盛んになると、あなたの中に暴虐が満ちて、あなたは罪を犯した。ここには、彼が罪を犯すに至った経過が書かれています。それは商売が盛んになって、暴虐が満ちて罪を犯したということであります。では、この商売とは、どういうことでしょうか。この商売のですね、ヘブル語を見てみますと、読み方ちょっとわからないんですけども、まあ、リクラートでもなんか読んだとしたとして、これには公益という意味もあります。そしてこのヘブル語はですね、18節に出てくる公益の言葉と同じヘブル語なのです。つまり、この16節の商売と18節の公益の言葉には同じヘブル語が使われています。そして同じ意味があるということです。 ということは、この18節の公益という言葉がどういう意味なのか分かれば、16節の商売という言葉の意味が分かるのではないでしょうか。ちなみにですね、公益という言葉を調べてみると、互いに品物を交換して商いすることとありました。ではこのここに出てくる公益とはどういう意味なのでしょうか。ヘレン・G・ホワイトはこの言葉についてこう言っています。あなたは不正な交易をして犯した多くの罪によってあなたの聖女を汚した。この箇所の交易は腐敗した行政の象徴である。それは霊的な任務に利己主義を持ち込むことを意味する。目的と行為が宇宙の利益のためでない限り、神に受け入れられる霊的な任務はない。この文章によると、この交易とは霊的な任務に利己主義を持ち込むことであることがわかります。ついでにですね、商売という意味もですね、辞書で調べてみましたら、職業、仕事と書いてありました。これらのことをですね、踏まえた上で考えてみますと、ルシファーは彼の地位や働きに利己主義を持ち込んだことがわかります。そして罪を犯したのです。宇宙の生命の法則は他のために与える利他主義でありますが、それは自分の利益を求めない愛であります。ルシファーは神が定めた法則に反したのです。彼は天使の長としての立場を利用して、私が皆さんを統治するならば、神様の統治よりももっと自由なものとなり、皆さんはもっと素晴らしい状態になるんですよ、と天使たちを欺き、また自分を高めるために自ら働いたのであります。罪は利己心から起こった。覆うことをなす天使ルシファーが天の第一を望んだ。彼は天使たちを支配し、彼らを創造主から引き離して自分に忠誠を誓わせようと試みた。ここで私たちも気をつけなければならない教訓があります。それはどんなに素晴らしい立場や奉仕の技であっても、そこに自己を高める気持ちや利己心を挟むならば、その働きは神に栄光を期せず、その思いは神に敵対するサタンの精神に陥ってしまうということであります。もう少し考えてみたいと思いますが、なぜルシファーは利己心に陥ってしまったのでしょうか。エゼキエル書28章の17節のところを見てみたいと思います。あなたは自分の美しさのために心高ぶり、その働きのために自分の知恵を汚した。この聖句では、彼が傲慢になったということがわかります。そしてそれは自分の美しさのためにとありました。彼は自分の状態を見たのであります。つまり、神様から目を離し、自分に目を向けたのであります。そして、自分の状態が他の者たちよりも素晴らしいことに気がつきました。それで傲慢に陥ったのであります。ここで間違ってはならないことがあります。それは、才能や特権、また神様からの祝福が罪を犯す原因になるということではないのであります。神様から目を離すことが問題なのであります。神様から目を離すならば、キリストの位、次に位し、すべての才能に恵まれ、そしてその行いは完全であり、多くの恩恵に預かっていた全天使の長であったものでさえ、誘惑に陥ってしまうのであります。そして心は神から離れ、罪を犯すに至るのです。心と体は密接な関係があり、お互いに影響し合っています。主は私たちに眺めよイエスをとおっしゃいました。それは人はキリストを眺めることによって、主以外の余分なものを見ることがなくなり、キリストの見姿へと変えられていくからであります。キリスト以外のものとは、それは自分自身も含まれます。 人は自分を見るときに高慢になるか、または自己卑下に陥るかのどちらかであります。陥りやすいということでしょうか。しかし、イエス・キリストを眺めるならば、そのどちらにも陥ることなく自分を忘れ、主のために生きる力と思いが与えられ、変えられていくのであります。これこそ私たちが心の内に誠の平安と平和を得る秘訣なのであります。さて、他にもですね、ルシファーが罪を犯すに至る原因がありました。それは彼に与えられていた神様からのすべての恵みを自分の当然のものとしたのです。そして神様に感謝しませんでした。自分に与えられていた地位や状態に満足しなかったのであります。主から与えられた主の恵みを感謝し、満足するならば、貪欲な精神やつぶやき、不満は起こらなかったのであります。パウロは、私はどんな境遇にあってもたることを学んだ。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。と言いました。また徳川家の家紋は、我、ただ知るを、たるを知るでありますけれども、私たちクリスチャンは、私の恵みはあなたに対して十分であるとの御言葉を覚えておきたいものであります。大切なことは、この恵みとは自分のものではない、主の恵みであるということです。また、その恵みとは、主が無価値なものに与えられる、無償の神様の賜物であるということです。自分を貧しいもの、無価値なものと捉えなければ、本当の恵みの価値はわからないのではないでしょうか。そして感謝することもないのではないでしょうか。謀反は罪であります。それはイスラエルが滅んだ原因の一つでもありました。そして元はルシファーから起こったのであります。今日の世界の罪はイスラエルに滅亡を招いた罪と同じものである。神への謀反、機会と恩恵をなおざりにすること、神の賜物を独り占めにすること、これらがイスラエルに怒りを招いた罪のもとであった。それはまた今日の世界にも滅びをもたらしつつあるのである。ここまでのことをですね、まとめてみますと、平和を破壊する罪の原因は利己主義。そして2番目に自分を眺めること。高慢。3番目に神の恵みに対する謀反であります。反対に平和を回復するためには、利他主義。2番目にキリストを眺めて自分を忘れること。そして神様の恵みに感謝する。これらのことではないでしょうか。ところで、私たちの平和や平安はどこから来るのでしょうか？それは神様からであり、平和の君であるイエス・キリストから来るのであります。ヨブ記の聖句をお読みいたします。ヨブ記 22-21。あなたは神と和らいで平安を得るがよい。そうすれば幸福があなたに来るでしょう。もう一つ、イザヤ書9章の6節。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその型にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。そこで神様と平安と幸福の関係についてですね、考えてみたいと思います。この聖句によると、平安は、このヨブ記のですね、聖句によると、平安は、私たちが幸福になるための条件の一つであり、平安を得るには神様と和らがなければならないということがわかります。では、神様と和らぐために私たちはどうしたらよいのでしょうか？愛の神様は罪と妥協することはありません。罪があるなら、私たちは神様と和解することはできません。私たちのうちに平安はないのであります。私たちができることは、 イエス・キリストを信じ受け入れることです。誠の信仰こそが平安を得る鍵なのであります。平安とはキリストがご自身から話して別なものとして与えられたものではなく、キリストの中にあるものであって、私たちがキリストを受け入れることによって初めてそれを受けることができる。もう一つ聖年の使命を読み出します。この世における幸福、平安、喜び、成功はすべて神により頼む誠の信仰があるか否かで決定します。ところで、人は自分の罪を認め、罪深い状態を悟らないならば、キリストの必要を感じることはありません。健康な人に医者はいりません。キリストの必要感がなければ、キリストのもとに行くことも、またキリストを受け入れることもないのです。キリストを信じ受け入れるためには、自分の状態を知り、自分の罪を認める必要があります。神様との和解もそこから始まるのであります。大曹統下巻には、神と和解する第一歩は、罪を認めることであるとあります。しかし、私たちは自分で自分の罪を認めることはできませんし、また、罪を示してもらわなければなりません。そのためには、聖霊によって示してもらう必要があるのです。御霊は思いのままに吹きます。私たちが聖霊を動かすのではなく、私たちが聖霊に従うのであります。テストの答案を採点するのは本人ではありません。先生にしてもらうように、私たちの品性が間違っているかどうかは、聖霊に示してもらうのです。しかし、私たちも自分の状態を知り、また罪を認めるために協力することがあるのです。必要があるのです。それは聖霊の導きに身を委ねることであります。そしてキリストを眺めることであります。キリストの純潔なご品性を眺めるならば、自分の汚れに気がつくことでありましょう。そしたら、キリストの必要を感じ、神との和解の必要性を感じるのです。祝福の山をお読みいたします。罪を認めさせるのは聖霊の働きである。罪を認めさせる神の霊によって心を打たれた者たちは自分の中に何も良いものがないことを悟る。また、キリストのご品性は罪のない完全なご品性であることは皆さんご存知の通りであります。それは天の父なる神様のご品性です。神様のご品性とは律法に表されております。それを要約すると愛であります。でも私たちの心には愛がありません。またそれを作り出すことはできません。しかし悲しむ必要はないのです。律法は鏡でもありますが、それと同時に神様のご命令は約束だからであります。私たちの希望もそこにあるのです。また律法は私たちの到達可能な目標として与えられたものであるからであります。人の約束は破られることがありますね。でも神様の約束は必ず成就するのです。なぜなら神様にとって不可能なことはないからであります。また愛の神様は人ができないことを求める意地悪なことをなさいません。小さな赤ちゃんに車を運転させる親はいません。無理なことできないことはさせないのであります。もし守ることができない律法を守れと命令するならば、神様は愛の神様ではないお方となるからであります。命令は約束であり、主にあるときに私たちは律法を守ることができるようになるのであります。キリストは私たちの模範であり、その生涯を通して、神様の律法が愛であり、守ることができるということを表したお方でありました。キリストが私たちの模範であるならば、私たちも主にあって、キリストと同じように神様の律法を守り、生涯を通して愛を表すことができるのです。キリストの力によって律法を守り、それに従うとき、 神様との和解が与えられ、そこに本当の平安と平和が約束されているのです。そのためにも私たちはイエス・キリストを眺める必要があります。さて、ここでですね、私が去年の夏にですね、経験したことから少しお話しさせていただきたいと思いますけれども、それは母の病気のためにですね、福岡に行った帰りの飛行機の出来事でありました。その旅行は私と母と長老の S さんとのですね、3人の旅行だったのでありますけども、私は飛行機に乗ることはあまりですね、好きではありません。まあ苦手とまではいかないんですけれども、それで私はいつもですね、飛行機が飛ぶ前にはですね、必ず無事に目的地に着きますようにとお祈りするわけであります。飛行機の操縦はですね、離陸と着陸の時がパイロットが一番気を使うというようなことをですね、聞いたことがありますけれども、私たちの飛行機はですね、無事に福岡からですね、沖縄に向かってですね、飛び立つことができたのであります。母の席はですね、窓際でしたけれども、トイレに行きやすいように私とですね、席を変わり、私は窓際で母が通路側の席になりました。飛行機の空の旅もですね、終わりに近づいた頃、私はふと左側の飛行機の窓からですね、外を見ました。そして翼を見たのであります。すると飛行機の翼にですね、綺麗な虹が、契約の虹が取り巻いているのに気がつきました。しかもですね、その虹は二重の輪っかとなっていました。まあ、このような感じかなと思うんですけども、この二重の輪っかのですね、虹を見たときに、私は母の話を思い出したのであります。それは以前、母がですね、また飛行機で旅行をしていた時のことだったそうであります。母が飛行機の窓から外を見ていた時に、雲に映っている飛行機の影にですね、虹が、取り巻いているのを母は見たそうであります。やがてその虹は消え、その後、激しい飛行機の揺れが起こったであります。乗客がですね、悲鳴を上げて、恐怖に襲われて、しまったのであります。しかし、母は神様のですね、守りの約束の虹を見ていたので、平常心を保つことができたということでありました。しかもですね、このことはですね、一緒に飛行機に乗っていた友人たちは、誰もこの虹を見ておらず、見たのは母一人だけだったということであります。その話を私はですね、この虹を見たときに思い出したのです。そこでこの飛行機は神様の守りのうちにあって、大丈夫との確信を得たのであります。そしてですね、もちろん母もこの契約の二重の虹を見ました。しばらくしてですね、虹は消えました。さて飛行機はですね、目的の沖縄に近づいてきたわけですけれども、どんどん高度を下げていきました。飛行機は着陸態勢に入り、機内のシートベルトのアナウンスがですね、流れ、私たちはシートベルトを着用したのであります。そして私は窓からまた外を眺めていました。窓の外にはですね、沖縄が近づいてきて、沖縄の風景がですね、見えてきました。しかし、私はなぜかその時、その風景はいつもの飛行ルートの風景とは違うような感じがしたのであります。すると、私の後ろの座席に座っていた母親と女の子もの話し声が私の耳に聞こえてきました。それは飛行ルートがいつもと違うような気がするという内容だったのです。その親子もですね、私と同じ思いを感じたのだと思います。しかし、果たしてまあ実際にですね、私には実際のところはわかりませんですけれども、そのまま落ち着いて私は席に座っていました。やがて飛行機は地面が近づいたので、タイヤを出しました。着地の状態に入ったのであります。誰もが緊張する瞬間でありました。降臨だと思いますけれども、それは無事に地面に着いたと思われます。そして私は残りのタイヤも当然続いて着地するものだと思っていたわけですけれども、しかしそのようにはなりませんでした。残りのタイヤが地面についたというですね、感触は得られなかったのであります。飛行機の体勢は、やや前方は上に上がり、 後方は下に下がっているやや斜めの状態のような感じがしたのです。そしてですね、飛行機は滑走路数秒間その間走りました。その状態、それから皆さんどうなったと思うでしょうか。なんと飛行機はその状態からさらに機体を持ち上げ、那覇空港を後にして飛び立ったのであります。当然着陸するはずと思っていたのでありますけれども、離陸したのであります。あれと思ったんですね。私も、乗客は静まり返っていました。私はあっけに取られてしまいました。こういうことが起こるのかとは思いもよりませんでした。一体どうしてこうなったのか私には分かりませんでした。乗客の皆さんも同じ気持ちだったのではないでしょうか。すると乗客の一人が席を立とうとしたのだと思いますけれども、スチュワーデスから席を立たないでくださいとの厳しい注意の声が機内に響き渡りました。その時私の頭にはいろいろな不安がよぎったのであります。それからまた機内アナウンスが流れてきました。それはこのようなものでありました。この機体は着陸の形態ではないので、もう一度立て直して着陸しますとの内容だったのであります。要するに着陸失敗であります。さらに私の心は不安になってきました。しかしその時ですね、私は思い出したのであります。それは神様が守ってくださるという契約の虹のことを思い出したのであります。すると私の心に、きっと大丈夫、今度は無事に着陸できるとの確信が生まれたのであります。それから私は主の約束を信じ、身を委ねて平常心を取り戻すことができたのであります。その後、旋回した飛行機は再び着地の体制に入りました。そして今度は飛行機は無事に着地成功し、那覇空港に到着することができたのであります。そして私は安心して神様にまた感謝の祈りを捧げたのであります。私はこの経験から心の平安を保つための教訓を学ぶことができると思います。一つは、神様の恵みと祝福に気がつくこと。二つ目は、神様の恵みと祝福、そして約束を忘れないこと。三つ目、神様を信じて頼ること。四つ目、神様の守りがあるようにと、どんな時にも祈ることであります。私たちには見えませんけれども、私たちの周りでは常に善と悪との大争闘が繰り広げられているのです。そのために私たちはこれらのことを覚えておく必要があるのではないでしょうか。エペソ6章の11から18節をお読みいたします。悪魔の策略に対抗して立ち得るために、神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、もろもろの支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。それだから悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ちうるために、神の武具を身につけなさい。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。ところで、キリストを眺めるときに、特にキリストの十字架は罪人の救いに必要不可欠であります。これなくして他に私たち罪人の救いはありません。なぜならそれは唯一の神様と私たちが和解するための方法であり、それがまた唯一の条件だからであります。罪は恐ろしいものであり、大変厄介なものであります。 コロサイ人への手紙1章の19から20節、神は御旨によって御子のうちにすべての満ちた徳を宿らせ、そしてその十字架の地によって平和を作り、万物すなわち地にあるもの天にあるものをことごとく彼によってご自分と和解させてくださったのである。エレン・G・ホワイトの言葉を読みますけれども、カルバリーの十字架上のキリストの死は、この世における我々の唯一の望みであって、それは来たるべき世において我々のテーマとなる。ご自分の愛する御子という神の賜物は、計り知れない愛の表現であって、それは神がご自分の面目を保ちながらなお、罪人を救うことがおできになるギリギリの線であった。神様は私たちのために神の御子なるイエス・キリストを十字架につけ、私たちに対する愛を表してくださいました。それによってご自身と和解する道を私たちのために開いてくださいました。私たちがキリストの十字架を仰ぐとき、私たちはそこに神様の偉大な知恵と力、神様のまた愛を知るのであります。そして私たちは罪の許しによる平安を得ることができるのであります。それと同時に、キリストの十字架は罪がどういったものなのであるかを表しています。罪の恐ろしさ、怖さ、醜さであります。また十字架は神の律法が不変であることも表しています。罪は不法であり、罪の支払う報酬は死であるからであります。それだけでなく、またそれだけでなく、キリストを十字架につけた罪は自分の罪であったことにも気づかされるのであります。だからといってですね、私たちは失望することはありません。なぜなら、キリストは私たちを救うために自ら十字架におかかりになられたからであります。罪を許し、取り除くことができるお方は神の御子なるイエス・キリストだけであり、そこに私たちの希望、救いがあるのであります。そして私たちの平安と幸福もまたそこにあるのです。イザヤ書53章の5節。彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。今、皆さんの心に不安や恐れ、そして罪の呵責、生活の悩みなど、平安を破壊するものがあるならば、カルバリーの十字架を眺め、そこにあなたのすべての重荷を下ろしたいと、下ろしてみてはいかがでしょうか。聖書証の書のカルバリーの十字架の場面をもう一度読み、想像してみてください。あなたの罪のために、あなたに平安を与えるために、そしてあなたを癒すために、傷ついた神の御子を見るならば、あなたは本当の平安を見出すことができるでしょう。カルバリの十字架は、あなたが神と和らいで平安を得るためにあるのであります。そして今もなお、キリストは天の至聖所において、その十字架の苦しみを続けておられます。私たちが完全に罪から解放され、キリストのご品性を反映し、私たちの魂のうちに本当の平和が作り出されるとき、全宇宙の平和と神ご自身の平和が作り出されるのであります。小さな地球の小さな私たちの平和が、全宇宙の平和と神様の平和に、キリストの十字架によってつながり、関係していることがわかるのであります。全宇宙と神様の平和と幸福が私たちの平和にかかっているのであります。マタイによる福音書を読み出します。11章の28節。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。もう一つ、イザヤ書45章の25節。私こそ、私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。さて、イエス様は、 平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろうとおっしゃいました。イエス様ご自身もまた平和の君であり、神の御子でありました。私たちもまた主にあって誠の平和を作り出すとき、神の子と呼ばれるのであります。この特権を感謝したいと思います。ぜひ、主のためにですね、誠の平和を作り出すものとなりたいものであります。